塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦史先生、そして本日は日本航空高等学校校長代行の篠原正成先生にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
さあ今日はですね、高校生の方々からご相談が届いておりますのでご紹介したいと思います。
はい、
まず高校3年生女子、アップル&ゼリーさん、こんばんは。通信制高校に転校した高3生です。受験のために上京するのは不安だらけです。先生は一人暮らしの時に困ったことってありましたか？ぜひ教えてください。はい、
そうですね。
はい。そして高2男子の、ラーメン好きさんから。先生こんにちは。通信制高校に転校した高校2年生です。先日前の学校の担任の先生が家にいらっしゃって、元気にやってることを報告して、元気でやっていて進学を目指していることを知って喜んでいたのですが、通信制だと全日制の高校より不利みたいなことをおっしゃっていたのですが、具体的にどう不利なのか教えてください。まずは一人暮らしに対してちょっと不安を持っている高3女子の方、そして、通信制は不利なんじゃないかなということを前の学校の先生に言われて、どう不利なんだろうということで悩んでらっしゃる2年生の高2の男の子からということだったんですが、
まあ、この2人ともその通信制に転校したって書いてますね。
はい、
はい、ですから全日制の高校から通信制の高校に転校するっていう子が毎年いるんですね。で通信制ってい
う
のは県立北斗とか、
はい、
それからあとその私立高校に通信制課程持ってる学校があります。で通信制に通うと例えばその遠い場所、北海道とか、九州とか東京とか、そういう時は塾の方でサポート校ってのをやっている塾があります。で日々塾で勉強するんですが、はい、高校の卒業資格は通信制ですから、
うん、
まあそれは篠原先生のところの高校にもね、
通信制あります
ね。
まあ、特に遠隔地の通信制の場合には夏冬春の集中スクーリングで、勉強しましてね、平素はリポートを送って、そして卒業単位を取得していく。で大切なポイントはやはりその通信制高校の先生に、担当の先生がおられるはずですから、進学をしたいのであれば進学をしたいのだけれども指定校の大学はありますかとか尋ねてみることですよね。そうしますと今は非常に数多い指定校がありますから、
はい、
そこから選択をする。そうすると不利とは言えません。また中には卒業生で早稲田ですとか、
はい、
青山学院ですとか、現役で通信制で合格している子もいます。
はい、
その子たちはやはり有効に時間を使って、学校に行ってる時間に自分で勉強したり、塾に通ったり予備校に行ったりして勉強に時間を投下している、こういうケースもありますので、一概に不利有利ということは言えないと思いますので、具体的な悩みがあればですね、どんな点が、アドバイスをもらえるんであれば、どうしたらいいですかというようなことをそれぞれの、通信制高校の先生、非常に熱心な先生が多いですから、対応していただければいいのかなというふうに思いますね。
まあ、通信制だとなんとなくこうイメージ的に不利なんじゃないかなっていうふうに取られがちなんですね。
そうですね、はい、そうですね。まあ、具体的には年数が従来は、定時制とこう混乱しましてね、4年間かかるんじゃないか、
はい、
ですも現在は3年間で卒業ができるということにな
る、きちんと単位さえ取っていれば、
はい、そうですね、はい、ですからそういう点では非常に法改正も進みましてですね、非常に通信制教育というものが認知されるようになったというところもありますので、はい、
なるほど、ね、じゃあそんなに君は不安を持つことはないよということですよね。
そうですね、適切なアドバイスをもらえればね、
うん、
あった教育をできるんじゃないかというふうに思います。
なるほど。
何人か相談にお見えになってるんですけれども、
はい、
まずその転校する場合ですね、県立高校からその私立高校に転校する、
はい、
まあ、県立もありますけども、
はい、
それからその通信制に転校するとなった時に、その今通っている高校の先生がその仕組みを全部知ってるわけじゃないと思うんですよ。全国にいっぱい学校ありますんで、ですからその転校ができるっていうことが一つですよね。
うん、
でそのじゃあ通信制っていうのはどんな風な人が使ってるかというと、そのまあスポーツ選手ですよね。
そうですね。テニスのプロ、またはお相撲さん、
はい、
うん、
まあ、中国リーグで活躍してる、
はい、
まあ、あ、それはね、ちょっとあれですけど、だから中国リーグで活躍するとか、そのヨーロッパのいろんな選手権に出てる人たちはいませんよね、学校に。
行けませんよね、はい、投稿できないですよね。
は
い、
あとあのお芝居やってるとか、あとあの私の学校なんかでも結構あの某アイドルタレントが、
はい
はい、通ってましたけども、
うん、
はい、名前出すとみんな混乱してしまうので、あれなんですけど、まあ、やはりあのコンサートですとか、お芝居ですとかレッスンがあるとどうしても全日制では買えないので、そういう子たちにしてみれば有利なシステムなんですよね。
あ、
お相撲さんもいますよね。
そうですね、
お相撲さんも、
まあ、高校じゃないけど大学の通信課程を受けてらしたっていう方いらっしゃいましたよね、うん、
はい、
あ、そういうこと考えれば全然高校でも OK ですよね、はい、あ、そうか、うん、
ま
あ、
それが一つですよね、スポーツが、はい、スポーツ芸能、
はい、
もう一つは今だんだん増えてるのがその不登校なんです。
あ、学校行きたくない、
はい、
まあ、行きたくない、行けない、さまざま、それもいっぱいありますが、
うん、
とにかく学校に、今の学校に通えなくなった、それが通信制に転校するというパターンも増えてるんですね。
うーん、
まあ、あえて有利といえば、うん、全日制課程でやはりスポーツやったりしてる子たちは現役で大学行きますね、やっぱり、はい、あのクラブの指定ですとかね、
はい、
そういう点は全日制で毎日日々頑張ったというメリットが活かせるわけですよね。
うん、
同じようにやっぱりメリット活かせるシステムもありますのでね。
うん、はい、そうですよね。もう高校生の段階で、またあの、まあ、中学生とかでもそうだと思うんですけれども、そのすでにプロとしてもう動いている、活動している人たちはいるんですもんね。
いますよね。
うん、で、それとまた勉学と、まあ、両立していくためにはやっぱりうまい具合にバランスを取れる通信制っていうのはすごい貴重ですよね。
あの、例えばその大学受験で、はい、全国のインターネットでこう調べてもらえば分かるんですが、サポート校っていうのはいっぱいあるんですね。でそれで例えばそのサポート校からの実績で、
うん、
その東大に入った、京都大学に入った、いっぱいいますよ。いっぱいって、まあ、結構あるんですね。でそういう子たちはその通信制で時間が結構生まれますんで、自分の自由な時間が、その間に予備校に通ったりするんです。
うーん、
だからそれはいいか悪いかは別なんですが、
はい、
結局その卒業単位は通信制で取って、テニス卓球やるのと同じね、まあ、代わりに勉強に予備校に行ってみたいな、
う
そういう時間の使い方、
うーん、
それはまあ有利といえば有利ですよね。
ですよね。はあ、授業、先生から受ける授業ではなくって、自分でプログラムを組みながら、
ね、
苦手なところはじゃあちょっと今日長くやってみようかなとか、うんうん、そういうことをいろいろ考えながらやれるわけですもんね。はいはい、わあ、それは確かに不利どころか有利な感じがちょっとしなくてもないな。やっぱり
不利もあるんですよ。
あ、そうです。
不利って例えばその担任の仕組み、例えば今学校に通ってると、はい、自分のクラスがあり修学旅行がありっていう、そういう学校の組織ありますよね。
はい、
で例えばそのサポート校に行った時に違う学年の子も一緒に入ってるかもしれないし、いろんなみんな目的持ってますよね。
うん、
うん、そうするとやっぱり誰にアドバイスを受けたらいいんだろうとか、
あ、
そうするとやっぱり親御さんだろうし、
はい、
そのサポート校の先生、それから通信制の担任の先生、
うん、
その辺はちょっとやっぱりきちんと自分で考えてないと、
ね、毎日こう会えないですからね、うん、そこら辺がこう寂しいと思うかもわかりませんけどね。
あ、なるほどね。はい、あ、なるほど。まあ、じゃああれですね、自分にとってどっちのシステム、どっちの制度の方が合うのかっていうのを考えて、それがちゃんと、あ、こっちだっていうふうになった時には、
はい、
すごい強い味方にもでもなるということなんですよね。
はい、今ね、はい、結構あの高校3年生がね、
うん、
あのまあ、入塾してくるんですけども、
はい、
全日制の子たちが。やっぱりね、結構入試制度をよく知らない子が多いですよ。その例えばその指定校推薦、それから公募って言って校長推薦とか、あとその英語入試とか、そして一般入試がある。その辺のことがわからないで全日制行ってる子もいるんで、そういう点はその通信からも指定校がある学校もありますんで、もう調べないと有利不利は。
ああ、はい、なるほどね。はい、ということです。さあ、今ちょっとこうお話の中に不登校の子どもの話が出てきましたけれども、今回日本教育相談研究所編集編長12万6764人のお母さんへということで、不登校の子ほどよく伸びる、丸ごと受け止めることから始めようという本が出されたんですね。
はい、
これは先生方もいろいろと。
そうです。いつも不登校フォーラムを主催している、はいはい、日本教育相談研究所というところが発行しておりますの で、はい、で私たちは青森県支部なんで、一応手に入りましたんで、はい、今日は、プレゼントにお持ちしました、ね、
全国書店で発売です。
はい、はい、126,764人っていうのがこの本ができた時の不登校数の数
そうですね
なわけですよね、はい、まあうちの子だけのような気がするっていうお母さん方も多分悩んでる方も多かったと思うので、はい、読んでみていただきたいんですが、不登校の子ほどよく伸びるっていうこのタイトルがものすごく心強いでしょうね。はい、はいはい、本日はこちらの書籍10名の方へプレゼントということでいただいております。応募方法などは後ほど今のお楽しみプレゼントの時に宛先などご一緒にご紹介したいと思いますけれども、どうぞ皆さんメモのご用意をなさってお待ちいただきたいと思います。あつし塾長の教育相談、今月最初の土曜日ということで、あつし塾長、そして、日本航空高等学校篠原正成先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。